名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ U2 の吉谷ツリー取り上げて話をしております。拓也です。よろしくお願いします。
おはよう、おやすみ、こんにちは、こんばんは、エヌソウです。
こんにちは、こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。
はい、 U2 特集もう4回目ですね。
はい、
なかなか盛り上がって
4回目に突入しましたか。
なかなかですよ。いはい、前回は、5曲目、
はいはい、
Running to Stand Still まで行って、まあこれが、レコード的に言うと A 面がここで終わって、
はい。
で、6曲目の Red Hill Mining Town から、B 面が始まると、いうところですが、
うん。
ここで夜が明けた感じですか？
そうですね。もう目覚めですね。
うん。5曲目で1日が終わり。
そうそうそう。前回ね、夜を迎えて、まあ、今回、もうこの空気感がもう、早朝というかね、朝ですよね、この曲。
最初のアルペジオですね。
ね、
爽やかな。
目覚めたなーっていう感じの。
うん。
で、まあ、割とね、ミドルテンポでね、始まってく、ドラムが入ってきてみたいな感じのところが、なんか徐々に目覚めてく感がね、結構、ありますね。この曲ってタイトル、レッドヒルマイニングタウン。
うん。
ほら、炭鉱の街の話みたいな、なんかそんな感じなんですかね。
そうっぽいですね。
いやー、やっぱ、合ってるんですよね、なんか、曲の空気感と、歌詞と雰囲気というか。
うん、まあ、これ、本当だから、一貫してるよね、うん、世界観が。
一貫してる。一貫して、やっぱ、南部アメリカ的な。
うん、あの辺のね、うん、街で行われた、うん、出来事を。
そう。完全にやっぱそれですね。ちょっと最初ちょっと勘違いして、サファリの方に行ったんですけど。
サファリパーク行っちゃったけど。
サファリパークの方にちょっと勘違いして、トリップしてたんですけど。
言いたかったらそこなんでしょ。
そうそうそう。やっぱこの辺を聞いて、あ、これはそういう、だからあの辺の地域の話なんだなっていうのがね、すごく、
うん、
なんとなくちょっと感じてきてる次第ですね、ここ、
うん
うん。
まあでもこの曲も、
うん、
何気に結構名曲ですよね。
何気にね、うん、前半の方の対局たちに結構埋もれがちだけど、うん、
いや、埋もれるよね。
うんうん、
基本的には。
ちょっとね、輝きが強すぎるゆえに、
うん。
まあでもね、やっぱ B 面のね、幕開けの曲ですからね、1曲目。
うん
うん、いや
これもめちゃくちゃいい、
うん、
B メロのギターがめっちゃいいんだよな。
お
ー、なんか、てんてててててんてて。
B メロのとこのギター。
感じで、なんか、急にギターが目立ってグイってくる感じの。
ああ、うーん。みたいな感じで。
そうそうそう。
はいはいはい、
もうまさに、ザ・ジエッジの。
こう、B メロの感じもなんか、うわ、これが U、これぞ U2 みたいな、なんか。
そうですね。
うわぁ、こういうのだよね。こういうイメージだよね、みたいな。
そうですね。
展開してくるんですよね。
わかる。
盛り上がり方ね。来るの来るぞ、みたいな感じの。
そうそう
そう。確かに。
僕の好きなバンドで、ミューズっているんですけどね。
はい。
ミューズがね、めちゃくちゃ U2 っぽいメロディーやるんですよ。
はいはいはいはい。
なんかもうこの曲のほんとこの B メロみてえなのね、やるんですよ。 うわ、U2 っぽいなーとか思
いながら。はいはいはい。
ね、そういう、割とやっぱ構成の影響はいろんな面で大きいバンドですね、これは。
これサビもすごい歌い上げてますもんね、めっちゃこの曲。なんかあんま他の曲に比べてもこの曲めっちゃ歌い上げてるなって。
確かに。
まあこういう6曲目で B 面が始まると。
幕開けしてね。
幕開けして。
よ、まあちょっと朝を迎え起きて。
だいぶ飛ばしてるけど、
ね、新しいね。だいぶね。
朝から。
朝から。
歌い上げて。
確かに。元気ですね。かなり元気ですね。
起き抜けにね、いきなり。
だいぶ飛ばしてるな。まあでもね、今日いろいろ頑張らないといけないですから、この。
でも A メロは割とゆっくり来るから。
そう、A メロ
だやっぱその辺が、なんかこう、ちょっとやっぱ起きてから、
起き抜けなん
で。さすがに第一声であれはいけないじゃないですか。
第一声であれだったらあれですけど、起き抜けはもう、
その辺はちょっとやっぱり、
ボソボソと入ってきて、
静かにね、こう。
もうサビの頃にはもうお昼過ぎぐらいなんですよね、多分ね。
時間経過が早い。
うわーって、うわーうわーってもうなんか、うわーってなっちゃってるんですね。もう今日もまたサファリを徘徊するぞーって。
そうです、そうです。
元気いっぱい。
元気いっぱいね。
まあそんな流れからね。次が、
次の曲が、もう、
7曲目が。
いや、もう、はい、
完全にこれ、通勤じゃないですか。通勤の、通勤時のもう、感じじゃないですか。お仕事行きますみたいな感じの。なんかもう、結構、今日も始まりましたみたいな。
ね、もう。しかもタイトルがインゴッツカントリーと。
インゴッツカントリーですよ。
もうね。
神の国。
もう、神の国。もう働きますよと。
働きますからもう。
ね。企業が神様ですと。会社が神様ですと。上司が神様です。働きますよと。
神様の。いやー。俺だから本当なんか、もうね、活動し始めたって感じですよね、本当に。
うん。だいぶこれ明るくて、シャキシャキしてる、
ね、
感じですよね。
うん、
一番明るい、
そうだね。
じゃないかな、アルバムの中で。なんとなく、その、色合いで示すと。
うん、これも、ギターがやっぱ、
ギター目立つよね、この曲。
だいぶ、ね、序盤のあの曲たちのような。
うん。もう常にディレイをかけて。ディレイありきのサウンドだもんね。
そうっすね。相当かけてますもんね。
いや、でも気持ちいいよね。そのなんかディレイでの重奏感が。ぴったりこうハマってる感じが気持ちいい。
そうっすね。あとなんか後ろにこうストリングスっぽい音もなんか、あ、でも、ストリングスじゃないのかな？これ、ギターなのかな？ A メロの後半部分っていうか。
ああ。
あ、ギターかな？
ギターっぽいな。
ギターっぽいね。ストリングスじゃないね、うん、これは。
ギターだろうな、これ。
いやー、これいいんだよな、なんか。
いいよね、これ。
なんだろうな。いや、これちょっと仕事に行くっていうより、なんかなんだろうな。日曜日の。
ああ。
どっちかっていうと。その感じあるな
ぁ。もう休みだ、ヤッホーイって感じ。
そうなんですよ。なんかそう、通勤に行くあの重い苦しい感じじゃないですね、これ。あの、日曜日の朝の開放感みたいなのに近いかもしれない。
なるほど。
あれしょ、通勤に行くのはバルツァブルースカイみたいなさ。
ドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーン。そうですね。あれ、そっちですね。
あれ、月曜日の朝
で。あれ、そう。あれは、なんか確かにお仕事。
こっちはもう日曜日の。
こっちは日曜日の午前中ですね。日曜日の午前中のウキウキ感かもしれない。結構いい目覚めができた日の日曜日の爽快感に近いですよね、これ。この曲の雰囲気そっちだな。
確かにな。
そうですか。この、
そう言われると本当そんな感じするね、本当ね。ボノもなんかね、すごい元気に歌い出すもんね。
元気に、そうなんですよね。
あ、
嬉しそうに。
嬉しそうに。
あ、
そういうアルバムなのこれ。あ、ある男の一週間のなんか。
一週間の。一週間の。そうね。
コンセプトアルバムなの。
南部アメリカに
住む男の、
このね、男の一週間ですよ。
南部アメリカの。
南部アメリカの男もね、仕事行くの嫌なんだな、って。わ、この、
でもこの曲は、
ね、本当にこれもいいよね、めっちゃ。なんかサビの感じもね、なんか盛り上がりすぎず、そこがまたいいみたいな感じの。
うん、いい感じのフックになってますよね、サビがね。
サビで結構ハモってるじゃないですか、これ。これ、ちょっと、ジエッジのところで、あんま触れてなかったんですけど、うんうん、ジエッジコーラスめっちゃいいんですよね。
あ、これはハモってんのはジエッジなんですね。
多分ジエッジだと思って。
なるほど。
で、結構声似てるんですよ、ジエッジとボノって。
あ、なるほどね。
なるほど。
ジエッジがめちゃくちゃいいコーラスするんですよね。
うん、
それもすごい好きなんですけど。
なるほどね。いいな。
これとか多分まさにそうだと思う。
うん、
この声、
うん。これ割とまあ、やや控えめなサビで、それが終わった後に、結構ギターのこう、なんていうんですか、目立つフレーズにまた戻っていく感じがなんかまた良くてというか、サビ終わった後に、なんか、またギターのチャレレチャレレチャレチャレチャレチャレチャレチャレチャレチャレチャレみたいな感じで、なんかギターのところが一番盛り上がるみたいな、なんかそんな感じのところがね、多いっすよね。
じゃあ次が、
はい、
8曲目トリップスルーユアワイヤーズ。
これは何すか、お昼休みぐらいですか。
昼からちょっと一杯やっちゃったみたいな感じ。これはちょっと酩酊してる感が。
日曜だからね、気分のいい
日曜だから、ちょっと一杯昼から行っちゃいましたよっていう。
行っちゃいましたよ。
あ、でもそんな感じの、
ま、まあまあまあね、そんな感じですよね、もう。わーわーっていう。
わーって。まあ、この曲はもうなんかそういう感じで気軽にというか、なんつうんですかね。なんか、あんまり肩肘張ってる感じじゃなくて。
まあ、割と短めだしね。
ああ、そうですね。確かに、そうそう、そうだね。
まあ、ハーモニカなんて吹いちゃってね。ご機嫌な。
ご機嫌なね。
ご機嫌なね。まあ、これも、あれですよね。どっちかというと、アメリカの、ルーツミュージック。
そうですね、そうですね。
的なところを、
うん、
ご機嫌にならしてるというところで。
カントリーとかね、そういう。
カントリーみたいな感じだよ。そうっすね。確かに。その感じだね。なんか。
そことそのニューウェーブ的なサウンドを合わせてるってなかなかないんですけど、それを、こう、まあアメリカ市場を意識してたんだろうな、多分 U2 はっていう。ところでこううまく融合させてる一曲ですよね。それがこのアルバムの中でその、ね。お昼間から、やっぱやっちゃいました的なテイストで
、うん、
うまいこと入ってるということですよね。
うん、そうですね。
いやー、なんかいいアルバムだな、なんかすごい。
いいアルバムだな。何がじゃん、何がじゃん。昼間から飲んでていいアルバムだな、みたいな。あれでもこう、あれじゃないですか、アメリカの日常的なさ、なんか、なんだっけ、あの、ユージーンの時にあったじゃん、あの、
はいはいはい、はい。
ああ、ログハウスに住んでる、
そうそう、あの、
人たちの、
ウィークリー三兄弟。
ウィークリー三兄弟。ウィークリー三兄弟、そうそうそう、ウィークリー三兄弟。
ウィークリー三兄弟。いや、もうここそう。
そんな感じじゃないですか、ウィークリー三兄弟。
だからね、B 面の曲たちは日曜日に流すのにすごい適してるんじゃないかなっていう。
まさになんかアメリカの日常的な、
そうですね。
ね、音楽曲調ですよね。なるほど。ここでウィークリー3兄弟が来てるんだな。
まあ、この曲もやっぱ、ジエッジのギターが効いてるなって感じはありますよね。そういう。やっぱカントリー要素とかになってるけど、
うん、
ギターのトーンはまああくまでもやっぱあの、
そうですね。ママというかね、そうですね。
そこがね、一貫性がやっぱり感じられる部分で。
だから変に、とっちらからないというかね、その芯がぶれないというのは、やっぱそこにあるというか。
うん
う
ん、
そうですね。そうですね、うん。
すごいよな。それでいてすごいバラエティ感は出てるし。なかなかすごいと思いますね。
いろんななんかバラエティ豊かにやってはいるんだけど、その GH のギターがすごい一つの、なんていうかね、一本貫いてるというか、一貫性を保ってるのかもしれないですね。
そんな感じしますよね。
彼のギターを軸に、こう、いろんなことやってるから、こちらかりすぎないというか。
まさに。次。9曲目。
はい。
ワントゥリーヒル。
でね、今度はこれは、ちょっとじゃあ散歩でも行くか、って。いう感じですよね。
散歩、
散歩的だよね、もうなんかね。
散歩に行こう、散歩でも行くかっていう感じですよ、これは。
ルッルッルッルッみたいな。ね、なんかウォーキング的なベースですもんね。ウォーキング
的な感じですよ、これ。本当ワントゥリーヒルっていうことは、ヨシュアツリーがある。丘へ行くみたいな感じなんですかね、きっと。まあ、この曲もいいね、いいんですよ。
この曲は、すごいいいよね、なんか。
サビの感じとかもすごい好きだし。
割と、これ、しっかり長いんだよね。
ああ。
5分以上あって。
そ
こまでのやつって、結構短めですけど、
はいはい。
インゴッツカントリーとか、
ト
リップスリーはワイヤーズとか。
ああ、だからインゴッツカントリーめっちゃ短いんだね。3分もないんだ。2分ちょいぐらいしかない。2分56分。
それに比べると、ワントゥリーヒルはなんか、割と出だしの音だけ聞くとなんかこれも小物な曲。
確かにね。
小物。小物感あるよね、
そういう雰囲気あるじゃないですか。
確かに確かに。あの、まあ、ちょっとね、休憩 ソング的な感じになる、なのかなとは思
って。さらっといってすぐ終わりそうなね。
そうそうそう。
はい、次っていきそうな。
うん。
感じだけど、結構そっから発展して。すごい長いんですよね、結構。
意外とね、まあ散歩的な感じから始まるけど、最後の方はちょっとランニングしてるぐらいの、なんか、勢いありますしね。
確かにそうですね。最後の方は、結構。
最後結構ドラマチックな感じになってんだよね、いつの間にか。
確かになんか最初はお散歩だったけど、最後走ってる感じありますね。めっちゃ。結構なんか最後の最後の方はなんかちょっとなんか盛り上がった後でなんか突然のなんか静かなパートみたいな感じに
アカペラみたいなね
ねそうそうそうそう変わるんだよね
そうなんだよねその前は割とねなんかシャウトっぽくなって結構、
ね、盛り上がって
盛り上がってで最後締めのアカペラみたいな感じの
ねなんかすごい不思議な作りの曲というか。
まあ、ここで一回、なんか山場というか、クライマックスを作ってる感じはあるよね。ワン・トゥリー・ヒル、エヌゾーさんはどうすか？
そうですね。そんなにこの、ドカンと来るわけでもないし。僕的に言うと、まあよくわかんねえなっていう曲になるんですけど、まあアルバムの中の流れの一曲って感じかな。
まあ、本当なんか6、7、8、9のこの曲の、この4曲は本当特に一連のなんか、アメリカ南部の日常を描いて、ここで終わったみたいな、なんかそんな感じ、ありますよね、なんとなく。
なるほどね。
やっぱ、ウィークリー三兄弟のね、ウィークリー三兄弟ですよね。
そうっすね。南部四姉妹みたいな感じ。そういう感じかもしれないですね。
出ましたね、南部四姉妹。
物
語どんなアルバムなの、これ。
B 面なんか結構、
B 面でもね、こうやって聞いてみると、
なんか
すごいなんか、
そんな感じあるし、
ね
うん、ちょっと雰囲気が A 面とはまた変わってんなというか、
そうですね、
まあ確かに、荒野を移動してる感じはあるよね、なんか。
そう、移動してる感あるよね。
うん、
まあ A 面の最後のね、ところとか、もうほんと荒野で夜を、一日を終える感じと、A 面の最初の、そう、からの夜明けを迎える感じが、めっちゃそれをすごい感じるなーっていう。
うん。まあでも、このワントリーヒルは結構なんか象徴的に終わるなって感じはするんだよな。終わり方が
最後の終わらせ方は結構独特だから
ね
結構意図的な感じはなんか
意図的だよね
するなここで一応明確に何か区切りをつけてる感じはありますね
ある気はするねまあワントゥリーヒルっていうタイトルもなんかね
まあなんかすごく
象徴的な感じだし
象徴的ですよね。
なんかまあそういうのを考えても。
ヨシュアツリーと明らかに。
リンクしてる感じ。
ね、リンクしてる感じはあるんで。結構なんか重要曲として作ってんのかもしんないなっていう感じですよね。
出だしのギターがあんまそういう感じはしないけど。実は。
ね、出だしのギターは本当なんか
軽いよね。
ね、これはすごい民族っぽさを感じるギターだなって気もするけど、
確かにアメリカの原住民。
ちょっとね、やっぱ若干のサファリ感もね、感じるんだよな、この。
サファリ感。諦めきれないサファリ感が。
そう。
じゃあ次が。
はい。
10曲目。
この後に。
この後に。次が EXIT ですね。
EXIT ですよね。やっぱ。
何かが。
まあ、サファリ体験終了というか、現実世界に戻ってくるみたいな感じなんですかね。
うん。
明らかにちょっと、これ結構毛色が違う曲がここで、
ね。変わるよね。めっちゃダークにいきなり。これ、すごいよね、この転換。
なんか、ちょっと。
どうしたんでしょうね。
なんかそうですね。
何かあ
った、ね、日常じゃないっすよね。
なんか、遊びは終わりだ、もち戻ってこいみたいな、なんかそういう感じの、なんていうんですか。なんか
遊びは終わりだ。遊びはここで。ここで。っていうあれですか？
なんか
呼び戻された感じの
呼び戻された感じという現実を見せつけるみたいな、なんかそんな感じなんですかね、ここで、ここに来て。
あんなね、なんか日常的な、
ちょっとそういう、うん、なんかところに我々をこうトリップさせておきながら、
置きながら
ここで、ここで
おい、
現実に引き戻す、そうなんですよね。
こんなんじゃないぜ、現実はと。
イグジットだぞ、つって。
そう。
いや、この曲はなかなかすごいよ、ね。
結構個人的にはこういうのが好きだったりするんですけどね。
わかる。
すごいっすよね。なんか結構こんな攻めてる曲が入ってるのに、アルバム全体の印象として全然そういう印象がないというか。アルバム全体としてはめっちゃまとまってるし、なんか。
まあ、そうですね。その、カラー、色味は結構違うけど、やっぱ何度も出てきてるけど、シーンとなってる、ジレッジのギターは、やっぱ、統一感があるというか、そこはやっぱそんなにブレてないんだよなっていうのはあるんじゃないかな。
ああ、まあこの曲もそっか、確かにね。ギターのサウンドっていうところでいくと。
この曲もそうなんだよね。なんか、割とギター以外はもっと本当にヘビーな低音源の、ね、6弦5弦ぐらいのところでこう、リフを弾いててもいいような感じだったりするけど、まあそういうことはやらないと。で、ギターもっとディレイかけて上の方でなんか弾いてるみたいな。っていうところがアルバム全体としてはなんか統一感になってて。とはいえなんか色味は全然変わったよねっていう。そういうなんか面白いっすよ。でもなかなかダークな感じ。まあ U2 こんなサウンド流せんのっていう感じ
ですね。
ですね。あ、こういう曲もやるんだ、みたいな。
まあでもそうですね。
最後の方結構激しくいってますよね。
かなりね。
かなり。
割となんかこう、アルバムラストみたいな感じの感覚で作ってるのかな、この曲も。
割とその、我々が好きなアルバムの終わりというか、こう、ガツンと言って、
そうだね。
バーンって言って、ボーンって言って終わるみたいな。
最後その余韻でね。
そう。
残響で。
残響で終わる感じの。この曲もなんか最後すごい不穏な感じで終わる、
ね。そう。で、最後の残響がちょっとこう揺れる感じの音になっててね。
そうそうそう、不穏だよね、あれ。
不穏不穏。まあ、すごいよ、これ。 いやー、なんか、アルバムのラストに向けて、本当に。
そうなんだよね。
うん、
で、また、続いて、次があって、うん、次が最後ですよね。Mothers of the Disappeared っていう、最後の曲があって。
うん、
でもすごいんだよな。
でも結構なんかデジタル的な加工が。
最初のところとか、かなりその、やっぱ、アンビエント感っていうか、
うん、
まあ、ブライアン・イーノの色がかなり出てんだろうなっていう感じですね。
うんうん、まあ、これなんか、これ本当お疲れ様でしたっていう感じの。
これは結構、エンドロール感あるよ
ね。ね、エンドロール感すごいある。
ああ、エンドロール感ありますね。
だからやっぱなんか、ヨシュアツリーのあの、南部アメリカの映画をこう、我々ずっと見させられてきて、
うん、
最後の、さっきのエグジットの曲で終わって、エンドロールって感じだね、ほんとこれ。
なんか。そうだね。
うん、
ワントリーヒルが、まあ、なんか目的の場所、
うーん、
そこにたどり着いて、
うん、
イグジットでエンドロール、
そうだね、じゃあイグジットでもうあっちの世界からこっちの世界に戻ってくるのか、なんかまあ、
うんうん、
うん、ちゃんとでも本当すごいちゃんと作ってるなーって感じありますね、これは。
この曲はめっちゃ好きなんだよな。
エンドロール感あるな。微妙に歌が、歌とかメロディーとか、うっすら入ってるみたいな感じだ、うん、
そうっすね、
うん。
途中のなんかギターが展開していくところがすごい好きだな。
うん。
てててててん。って。
あー。真ん中辺ぐらいっていうか。
うん。
ででてんてんみたいな。
そうだね、
うん。
これもやっぱすごいルーツ音楽っぽい感じの。まあそれでいて壮大な感じ。
うん、
結構すごい、ね、終わり方だよな、アルバム。
で、結構デジタルな。
動
かされてる音が。やっぱちゃんとこういうの最後に入れてくれるとやっぱり、
ああね、そのアルバムとしてのね、
作品としてちゃんと作ってるなって感じが
すごいよ、めっちゃコンセプトアルバムだと思う、これ。
本当にそうだね、これ。いやー、なんかちゃんとこうやって話しながらさ、本当に改めて
見ていくとね、
見ていくと本当にいろいろ
見えてくる、
すごいっすね。
このヨシュア・トゥリーっていうコンセプトアルバムの締めくくりとしてはもうめちゃくちゃいい終わり方だと思う。イグジットが何だったんだろうっていうのはあるけどな。
やっぱなんだろうね、解釈的には結構そこはね、もうちょっと分析いろいろちょっとできるかも、必要かもしれないけど、バントリーヒルでね、ヨシュアツリーのところに行ったわけだもんね。
ワントリーヒルから、この、最後の、マザーズ・オブ・ザ・ディサピアーと言っても、なんか、成り立ちそうなもんだけどな、っていう。
そこにあの、なんかね、ちょっと壊れた感じの曲というか。
不穏な。
不穏な曲が。
やたら不穏な。
ここの解釈は本当にちょっと、いやー、なんか、次回作へのこう、不安と期待みたいなのを、こう、ちょっと、エグジット入れたことで、こう、なんとなく、そういうのを持たせるような。
なるほどね。
綺麗に。
このまま、このままそう、平和に終わったかと思いきや、不穏な、え?みたいな感じで、どうなっちゃうんだろう、みたいなね。次回作。
綺麗に終わるだけじゃねえぞっていうね。
まあ、そうだね。そういう、それもあるな。 なんだかんだやっぱロックバンドだし、こういう激しいのも。
まあ、
激し
それもあるよね。
部分も
そういう
持ち合わせてもいるし。
で、入れられるところがここ、みたいな。まあ、あの、最後のと、つながり的にも不自然でもないし、みたいな。のあるかもね。曲調というか。まあ、でも、いい締めくくりなんじゃないかな、アルバム。
やっぱでも、最後この2曲が入ってるから、なんか、ちゃんとアルバムとして締まる感じはある気がする。
いや、締まってるよね。
ねえ。なんかやっぱワンツリーヒルで終わったら閉まらない感じがある。
まあ、ちょっと軽いよね。
軽い。ちょっと軽い。
うん、いや、そうなんだよね。
作品としてのなんかやっぱ重みっていうか。
うん、重みがこの2曲あるので、全然増してる。
だから EXIT で結構ガツンとやっぱり、重さみたいなところはガツンとちょっと、ガツンっていうのをそこで出しといて、で、その次ので。
エンドロールみたいな。
エンドロール的な。
エンドロールの役割です
ね。
なるほど。なるほどね。それで、ギュッと締まるというか。
そうですね。
いやー。
なるほどね。
なかなかすごいアルバムだと思うんだよな。
すごいね。完成度高いっすね。めっちゃ高いな、これ。
割と、やっぱ、どこを切っても、それぞれに違った、なんか、顔を見せてるんだけど、やっぱり、ヨシュア・トゥリーっていう、なんか、同じ統一感はしっかりある。っていう。でも、それぞれ、やっぱ全然違うんだよな。だけど、めちゃくちゃ全体でトータライズはされてるっていう。
統一感ありますよね。
統一感はやっぱありますよね。面白いな。
いやー、すごいな。
まあ、という感じで、
はい。
見てきましたけど、はい、11曲。どうでしたか、改めて、ヒデくんは。
いやそうですね。いや、やっぱなんかこう、三人で話しながら聞いて、こう、深まりましたね。理解というか、解釈というか、うん。なんかちょっともう一回また改めて聞き直すのが結構楽しみになったなっていう感じが、ありますね。
うん、
なんか、改めて。あと結構後半が意外とやっぱいい、なんていうかいいなって感じですね。こう前半にばっかり目が行きがちな、
そうだね。
1、2、3曲ぐらいに目が行く。むしろなんか後半っていうかまあ4曲目以降をむしろ聞きたい感じもありましたね。なんか改めて話をしてると。
なるほど。
まああとね、ほんと。その、いろんな景色が自然に思い浮かんでくるっていうところがやっぱすごいアルバムですよね。
遠藤さん的にはどうでしたか？
まあ個人的には、こんなに刺さってないアルバムだったんですけど、どうしても俺はウォーノが好きだなみたいなのがあったんですけど、でもなんか話してみて、ああそういう流れがあるんだみたいなね。確かにそう聞いたら聞こえるなみたいなところで、もう一回通して聞いてみたいなというところありますね。
なるほど、ね。
でやっぱり全体的に完成度は高いっすよね。
高い。
ウォーノが好きって言ったんだけど、ウォーノが荒いじゃ荒いなっていうの
は。荒さはやっぱ荒いですよね。
そこが僕的には刺さるんですけど、やっぱ完成度高くてすごい、その、広く受け入れられたっていうのはなんか、やっぱわかるなって感じしますね。その、たくもさっき言ってたけど、すごくトータライズされてるというか、 統一感があるみたいなところでは、いろんな要素をはらみつつも、やっぱりヨシュアトリーという一つのアルバムの統一感を持ってるっていうのは、すごい感じるところでありますね。拓也さんはどうですか？このアルバム。
まあ、やっぱ名盤だなっていう感じ。まあ、名盤ってやっぱその名曲が入ってるってだけじゃなくて、やっぱりその平均点もすごい大事だなと思うんで。
なるほど、なるほど。
まあそういう意味でやっぱこのヨシュアトリーは文句なしというか、まあ最初の3曲がやっぱりどうしてもね、クローズアップされるというか、飛び抜けてることは間違いないんですけど、その後もだれることなく、なんかうまく緩急つけながら、違った色をちゃんと見せつつ、そして最後も素晴らしい締めくくりをしているという。文句ないですね。
なるほど。
いや
まあ、あとはやっぱその、このヨシュアトリー特集の1回目とか2回目とかで話してる内容だったりしますけど、やっぱここに至るまでのいろいろ流れ含めてやっぱ面白いなっていうのはありますね。そういうのも含めて聞くとやっぱ面白いっていうのは。
そう。そうですね。今回の第1回とかで、ここに至るまでのなんというか、流れとかね。
そうですね。
その辺も話しましたけど。
もともとのね、そのアイルランドから、出てきてるバンドであって、ニューウェーブとかそういうところが元々のやつだけど、ブライアン・イーのダニエル・ラノアとの出会い、プロデュースとかいろんな貧困問題に向き合ってたりとか、アメリカのルーツミュージックに触れて、そういうのが結びついてここにたどり着いていると。で、さらに、まあ、そこがもうちょっと行き過ぎていろんな反発とかも起きてるっていう、その後も含めて面白いっていう。
そうですね。
感じ。ですね。
いや
ただまあそのいろんな経緯の中で本当に生み出された大名盤だろうなって思いますね。
いやなんかめっちゃそのあたりの本当に背景知った上で聞くとまた本当違いますね。全然。
ぜひまた聞き直していろいろ感じましょう、
はい。そうですね。
より深く楽しんでいくことを楽しんでいくというか。
そうですね。いやー、明日の朝はレッドヒルマイニングタウン流しておきますよ。
そんなあれじゃないんじゃない、もっと。バレットブルースカイじゃないの、明日は。この収録明けでは、
じゃあ、
はい。
ヨシュアトリー特集はそんな感じで、次のアルバムをじゃあ決めて終わりますか。
はい。そうですね。
はい、次は、エンゾーさんの番です。
あー、次ですか。
うん。
では、じゃあ次は、次回は、じゃあ爆竹の。
おい、おお、おお、いやー、来ましたね、久しぶりに。
いろいろ爆竹、そろそろ、ご機嫌伺ってみましょうというところで。
ということは、あれですか、じゃあ。
では、13回は月光ということで。
おーい。
おーはい。13回は結構やれってやれっていうなんか天の声が聞こえたんで。これをやりましょう。
これはね。
ついにって感じですね。
この辺からどうなんですか、お二人は。リアルタイムの時は。まあちょっとその辺もちょっとあれですね。ここで話してもまた始まっちゃうから。
そうです
ね。
これは本編に撮っとく。
そうです、そうです。
その辺がどうかっていうのが大きな話になるんじゃないですか、うんうんうん、なるほど
ね。そういう感じなんですね。
そうです。
はいはいはいはい。いや、これはなんかちょっとまた興味深い展開になるというか、また今までとも。
なかなかね、思考が違う、違ってくるんじゃないですか。違う
感じの、
うん。
おー、ですね。ちょっとこれは。
それはね、これは楽しみじゃないですか。
いやー、いい、どうなるんだろう。ちょっとその辺の部分も、
うん。
次回、詳しくちょっと聞かせていただけますかね。
そうですね。
そうですね。
じゃあ、次回は、はい、久々、爆竹13回を月光ということで。
でね、うん、結構、満を持して、
うん。
な感じがあるな。
ですね。ということで。
はい。
そんな感じで大丈夫ですかね。
はい。
はい。はい、じゃあ、今回、U2 ヨシアトゥリー特集やってきました。次回は爆竹です。お楽しみに。では、どうもありがとうございました。
また会いましょう。さようなら。
名盤ラジオ。